はい、こんにちは。それでは、ポッドでエンジニア第27回始めようと思います。ウォンテッドリでエンジニアをしてます、タンジです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、ウォンテッドリでエンジニアをしてます、南です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今日はいつも大坪くんと話して、3人で話してるんですけど、大坪くんはちょっと忙しくて、僕と南くんで、あるんですけど、今日はゲストを3人お呼びして、モンテッドリで機械学習の、まあ、推薦チームとかをやっている3人をお呼びしました。
推薦チームとか
何を言うか全然決めてなくてすみません。じゃあ軽く3人の自己紹介をお願いします。
お願いします。確かに3人がどの順番で喋るとかも
決めておきます。さあ、松田先生ですかね。
はい、フォンテッドリで推薦チームとかをやってます。機械学習エンジニアとかデータサイエンティストとか、まあそういう名前でやっている松村と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。順番も決めていない。あ、じゃあ、博士新先生。
はい、ゴーダーと言います。ツイッターでは博士新っていう名前で、やっています。推薦チームで、まあ、松村さんと同じく、推薦の、取り組みを行っています。カグルが趣味です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、僕は、さっきの2人とは別のチームなんですけど、モンテッドリピープルっていうプロダクトとかの方を見ているエンジニアのアガタと言います。僕もなんかピープルっていうプロダクトの方で機械学習とかをやっていて、最近はピープル以外のプロダクトもみんなで見ようみたいな話をしているっていう感じです。
お願いします。
はい、
よろしくお願いします。アガタ君は確か前回も出てくれて2回目ですよ。前回というか。
2回目です。
見てくれて。
2回目です。
この回で、あの回めっちゃ、なんか、いろんな人に聞いてもらって。
そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、今日も、なんで3人を呼んだかっていうと、概要を多分言った方がよくて、レクシスっていうカンファレンス、トップカンファレンスがあって、そこですごい、3人が、頑張って良いことがあったからその話を聞きたいなって思ってお呼びしました。
そうですね。どうしますか。詳細は3人のまあ誰かというか3人に話してもらう方がいいですかね。
ゴードさん言っちゃってください。
ね、
ゴードさん言っちゃってください。
あ、僕、はい、じゃあ概要を話すと、まあレクシスチャレンジっていうコンペに、僕と松村さんとアガタさんの3人で、出場して、で、最終順位3位っていうところで、確定、まあほぼ確定で、終わりっていう結果になりましたと。ほぼっていうのは、まあ一応その3位までが賞金もらえるっていうことになってるんですけど、ショートペーパーを出してアクセプトされないと賞金がもらえないっていう悲しいことになっているので、まあペーパーも、この間先週かな、先週出して、でまあ8月に結果が来てアクセプトされたかどうかみたいなのが届いて、まあそこから賞金授与みたいな処理が、始まるっていう感じですね。で、まあ、レクシスチャレンジっていうコンペで、まあ、レクシスっていう、まあ、学会の併設されたワークショップで、が主催している、まあ、コンペティションになりますと。で、結構古い、まあ、もともと結構長くて、2000何年からかやってるはずですね。毎年行われてるはずのコンペで。で、今年は、ツイッター社が、まあ、ホスト、データ提供元 となって、コンペが開催されていましたと。で、どういうタスクのコンペかっていうと、ツイッターって、まあ、ユーザーが、そのツイッターを使うときって、まあ、その他人のツイートを見たり、自分がツイートしたりみたいなことをやるんですけど、まあ、他人のツイートに対して、何かしらのインタラクションを取れるわけなんですよね。まあ、インプレッション、まあ、一つは、まあ、見るっていうことなんですけど、もう一つっていうか、まあ、ダイレクトに、よりダイレクトに見る方法として、例えば、ライクするとか、あとはリツイート。で、リツイートしつつコメントするみたいな、リツイートコメントみたいな機能とかあったり、うん、あとは、リプライする。まあ、単純にコメントするみたいな、そういったことが、まあ、いろいろな、他のユーザーに対して、もしくは他のツイートに対して、ユーザーが、行動するみたいなことがあって、まあ、ツイッター社のモチベーションとしては、まあ、より今後の、まあ、ユーザーの、より高度な推薦、つまりユーザーに対してより良い、ユーザーの関心のあるような、まあ、ツイートを推薦したいみたいなモチベーションがあって、でそれのために、ユーザーはどういうツイートに対してエンゲージメントしやすいのか。エンゲージメントっていうのは、まあ先ほど言ったライクとかリツイートとか、ユーザーはそのツイートに対してどのくらいの確率、まあ確率って言ったらちょっと語弊があるから、まあわかりやすく確率がどのくらいあるかみたいな感じの、予測モデルを作ってほしいっていうツイッター社の、やりたいことがあって、で、そういったタスクを解くことになりましたと。ちょっと長らく言っちゃったんですけど、まとめると、タスクの内容としては、ツイッターのログデータがあって、そこに登場するユーザーっていうのは、ツイートに対して、あるツイートに対して、ライクしやすいか、リツイートしやすいか、リツコメントしやすいか、リプライしやすいかっていう計4つのエンゲージメントタイプの、しやすさっていうものを予測するコンペになりますと。
はい、ありがとうございます。すごいわかりやすい。ちなみに、それで、まあ、推薦のトップカンファレンスの、まあ、コンペティションで第3位っていうことで、いや、すごい、おめでとうございますって感じで。
おめでとうございます。世界でナンバー3ですよね。
世界ナンバー3ですよね。
若干上あるけど。
いやいや、
そう。ナンバー3と言って過言はない。
世界3位です。
世界3位ですね。
NVIDIA Layer 6 Wanted Tree なんで。
すごい並びです
ね。ああ、いいですね。
いい並びですね。
世界に持って帰る。世界に誇る三大企業に。
ちなみにコンペティションに参加したそのチームって何チームぐらいあって第3位だったんですか？
レジスターは1000プラスチームスっていうふうに書かれてます、
ね。書かれてましたね。あ、そんなにいたんだって初めてそこで知りました。
まあまあその中でも本気のチームは何チームとかいろいろあるかもしれないけど。
まあ本気とあと今回のデータは結構サイズもでかくて難易度も高かったから生き残れなかったチームが多い気がしますね。ちょっとやってみるかみたいなテンションでやるにはしんどすぎるので。
そうですね。僕もなんか軽く概要だけ見たけど、単なるテキストデータが与えられるとかでもないし、ツイッターのなんかそのつながりのネットワークの情報もあるし、文字情報もあるし、なんか ライクしたとかそういう昔のアクションもあるし、そこからなんか、なんだろう、機械学習的には総合格闘技みたいな感じに見えたなって思って、結構1ヶ月とか2ヶ月、何ヶ月ぐらいやってたコンペなんですよね。
3ヶ月
です
ね。そうですね。で、我々は結構最初の方から一応参加してましたね。
やるぞっていう感じで。
そうですね。松村さんがネクシス2019に行ったときに、スラックで、 レクシスチャレンジ次は絶対出るぞみたいなことツイートしてて、今あのマシンラーニングチャンネルでピン止めされてると思うんですけどまあでもそこなんだかんだそれからみんなでやるぞやるぞみたいな話してて、来たからじゃあやるかって感じですって参加しましたね。
なるほど。今スラックとかにいい名言がありましたね
めちゃめちゃ出ると決めたとか言って本当に出てるから素晴らしいですね
あんまりなんかうかつな発言するとね
引止めされる
え、はしゃいいですね。なんかその言葉にすることでみんなの認識が揃って、それで実際にアクションにつながってっていうのはすごいいい流れだなと思います、うん、
結果いい流れな気がします、ね、
論文がパブリッシュされるのも実は初めてだし
あそうですね。ウォンテッドリーっていう名前でちゃんとペーパーが出されるのは、あ、まあアクセプトまだされてないんであれですけど、きっとされるんで
まあなんか国内のワークショップみたいなもしかしたら今までもあったかもしれないけど、ちゃんとトップカンファレンスに通ったのは初めてなんで、いや素晴らしいな。
まだ取ってないですけどね。
あ、確かに。
まだ分からないです
ちなみにこれから落ちることとかあるの？
いや、多分ないと思うんですけど、
よっぽどなことがない限り大丈夫。
そうだよね。もう不正が発覚しましたとか、そういうレベル以外はない。
ああ、まあそうですね。確かに。
相当内容ひどくない限りは大丈夫なはずです。
ちなみにその論文の中で、実際にやった内容とかをまとめてるみたいな話なんでしたっけ？
そうですね。全部簡潔にやったことをまとめて。盛り込んでいるつもりです、
うん、
それがね、まではじゃああんまりその内容って触れない方がいいんですかね。
ああ、どうなんですかね。
確かに、あんまり公式でそういうことは書いてない。でもコード公開してますけどね、もう。
ああ、
そうですね。
それだったらまあもう。
もうライセンスつけて公開しているので、まあ、まあ。
まあまあ。
なんか他のチームはやってなくて、そのウォンテッドリーのこの3人でやった手法とかそういうのってあるんですか？なんか
ですね、ちょっとそういう
他のチームのソリューションがまだそんなに分かんないから。
あ、そっかそっか、
あれかもしれない、
ね、2位がレイヤー6で、うん、2位の、レポジトリが公開されてるので僕はもう見てるんですけどまあ2位とうちらのチームは結構やることが違っていました。かなり違っていました。
そうなんだ。
2位は、まあ、バートモデルを、学習させて、まあ、基本的にバートメインで予測とかをやっているっていう感じなんですけど、うん、僕たちの方は基本的にバートはあんまり使っていなくて、GBDT モデル、まあ、LightGBM をメインで使っている、まあ、ソリューションになりますという感じです。
使ってるというか、もう使えるリソースがないという
か。2位はバートゼロから学習してたってこと？
多分そうですね。プリトレインしてるはずですね。ファインチューンだけじゃなくて。
多分、
あのデータ
で、うん、そんな感じしますよね。まあ、データ量結構えげつなかったのと、多言語かつツイッターみたいな、ちょっと特殊でもあるので。
はいはいはい、確かに。
で、データ量もめちゃめちゃあったから、まあ、
なんか僕らが諦めてることを普通にやってる。結構、そっか、なんか一番1位と2位と違うっていう意味では、限られたリソースでいかに効率的にやるかみたいな工夫は頑張ってる方なんじゃないですかね。
おぉ、かっこいい。
さすがにちょっとデータ量多すぎましたからね。バートとか言ってらんない感じです。
なんかもともとは、一応そのデータの種類とかが、まあ分かった段階で、どういう手法を使って、どういうソリューションを作っていこうみたいなことは、もともと妄想はしていて、まあ、今回の我々のソリューションである、まあ、LightGPM メインのやつだったり、まあ、BART モデルを頑張ってファインチューン、まあ、プリトレインさせたり、まあ、あとは、 グラフ系、グラフベースの、まあ、モデルかフューチャー作って、なんかうまくやっていこうみたいなのは、妄想レベルで考えていたんですけど、いざデータが手元に届いて、まあ、触ってみると、あまりにやばすぎて、
絶望感ありましたね。
触るだけで苦労するっていう。
データ量ってどのくらいなんですか？なんかその、どういう表現でもいいんだけど。
レコード数が数十億？
数十億か。
でちょっとテキストも扱うにはしんどかったですよね。
うん。で、まあ実際は、ユーザーがツイートした、ツイートの内容を、それに対して、まあ何人かの、そのツイートを見たであろうユーザーがエンゲージメントしたかどうかみたいなキーになってるんですよね。だから、うん、ツイート ID、エンゲージングしたユーザーの ID みたいなのが、まあ、キーになっていて並んでるので、まあツイートの内容自体は重複してるんですよね。だから、ディスティンクト取ると、実際ツイートの件数自体が どんくらいになるんでしょうね。数億とか、もうちょっと減るかもしれないけど。
いや、でも数億、
そんぐらいになる。
多いですね。
でもまあ、数億でも、まあ、無理なんですよね。で、2位のチームって、本当にやばくて、そんぐらいバカでかいものを、何でしたっけ、ロバートラージとバートベースの2つのモデルを確かプリトレインしていて嘘やろってびっくりしました。
まあ、1位も NVIDIA だから結構大企業で計算コストは持ってるところと競り勝ったみたいな感じで。
そうですね。
モンテッドリーチームは計算資源は何でやったんですか？ GCP？
GCP です。
はいはいはい。
基本 GPU 使わなかったですね。
一箇所だけですかね。BERT はなんか学習済みのモデルを通すことだけはやったので、
うん。
その BERT の中間層を引っこ抜くためにインファレンスだけはしてるから、そこで使いましたが、それ以外は GPU は使ってなくて、
うん、
インファレンスするだけで半日ぐらい使って
た。インファレンス、あれ1週間かかりませんでした？
あれそうだっけ？あ、そうだ。
トレーニングとか。
なんかそんな感じでしたよね。なんかとにかく高速化チャレンジみたいなのをやってた記憶がある。
なるほど。
すごかったですね。ビッグクエリーとプリエンプティブル VM を頑張って使うみたいな。
ただまあ会社から今回は、ね、サポートがあったので、そのおかげで参戦できたのでありがとうございましたっていう感謝と宣伝をここで。
もういいです
ね。いいですかね。
なるほど。役割分担とかってどうやってたんですか？それは3人で。
どうやってたんでしたっけ？
大場さんが死ぬほど実験を回してくれていて。
そうですね。基本的にやっぱ普段からカグルなどで慣れている大場さんがレールを引いていたくれたり、実験環境を作ってくれた上で、なんか他の人がこういうところをどんどんやりましたみたいな感じで付け加えていくっていうのがすごいな、基本的な流れやったように思ってます。
うん、
確かにそうですね。まあ、なんかグラフ系とかテキスト系とかは阿波田さんすごい慣れてるはずっていうか、まあ慣れてるのでだいたい投げてました。で、松村さんには特に一番難しかったライクってエンゲージメントがあって、ライクはすごいもうここでは語れないほど難しいタスクなんですけど、
そうなんだ。
メインで松村さんに、まあ、注力してもらう感じでやってもらっていたっていう役割分担ですね。
ちょっと何も考えずにライクしますからね。
何も考えないでライクする人もいるし、ほぼライクしない人もいるよね、ツイッターとかって。
そうですよね。なんか、 ずっとどういう時にどういうツイートに人はライクするんだろうって考えながら、
うんうん、
にゃーんとかつぶやいたらめっちゃライク来るわけじゃないですか。なんかもう何も分からなくなって
だよね、コンテンツっていうよりもなんかライクする側の重要性の方が高いような気がするし、
そうそう、ね、
関係性みたいなのもあるし、
難しいなと思いました
テキストの内容だけじゃないんですよね、うん、そういう意味で、
うん、
やっぱエンゲージメント種類ごとに独立したパスとして取りたいするんですか。なんかあんまりその辺どうするのはいいのかとかわかんないんですけど、そのエンゲージメントは松村くんに任せたっていうのは、
あ、基本的に独立したタスクとして解くことをしています。ただし、エンゲージメント感って実は狂気性が存在していて、例えばライクするユーザー、リツイートするユーザーって同時にライクしやすいんですよね、
うん、
数字で言うと、まあ、数割ぐらい、3割とか4割ぐらいやる傾向にあって、全体的にはだからそういったように、あるエンゲージメントを解く、予測するときって他のエンゲージメントの情報が、まあ、非常に重要になるんですよねだからそういう意味で最終的には独立ではなくて、それぞれのタスクを、まあ、組み合わせて、解くような形のソリューションにしていました。
イメージだからそれぞれの、まあ、確率を最初出すものを作ってから、それに対しても補正なのか何なのかっていうのを、
そうですね、
パイプラインでなんかやるみたいなイメージですかね。
なるほど、なるほど。
あ、大体そういう感じです。もう最後全部まとめて突っ込む、うん、一つの、まあ、モデルに突っ込むみたいな、ざっくりしたし、まあそんな感じの形で解いていました。
ありがとうございます。そろそろこっちの現実世界の時間が、
あ、そうですね、
そうですね、
時間になってきました。
なんか今後こういったまたチャレンジとか出る予定とかってあるんですか？
笑っちゃった
あ、ごめん、全然。
最近アガタさんはカグルめっちゃ参加してますよね。僕はすごい嬉しいんですけど。
僕は割とやってますね、最近カグル。
あ、
個人で
楽しいっていう。
そうですね、松村さんにも参加してほしいなって僕は思ってます。
わかる。いや、4G 本、GM 本買ったんで、大丈夫です。
ね、あれ読んで。
まあ、でもなんか、社内の、まあ、データ系のメンバーで、チーム組んでやるみたいなのは、結構なんかいい、まあ、やりやすさ、まあ、同じ会社にいるやりやすさとか、まあ、その後のなんか効果というか、いろいろ含めてもいいなと思ったので。うん、
今回結構成果も出してやりやすくなったんじゃないかなって思うし。
なんか今回一番でなきゃよかったのは、やっぱなんかビジネス側のメンバーとかって、あんまり僕らが何やってるのかって、普段なんか見えにくいと思うんですよ。なんか目に見えるサービス開発するみたいな感じでもないんで。そこでなんか、まあなんか世界3位とか、まあちょっと誇張に当たるかもしれないんですけど、そういうところでなんか凄さみたいな、実績みたいなの作ってアピールできたのは大きかったかなって思っているので、まあこういうのは継続的にやっていけたら、いいんじゃないかなとは思ったりしてます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、今日はエクシスコンペ第3位、世界第3位になったって話を聞きました。
はい。
じゃあ、第何回っけ
?27 回ですね。
27回、ポットでエンジニアでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。